98.7 Call Me Pen 知ってる？
就活！
はい、それでは改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
ちょっともう一回行きましょうか。おはようございます。
おはようございます。
時刻は朝10時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こちらコミュニティラジオ天神コミテン、福岡市中央区大名天神西通りにございます。非常にいい天気なんですけれども、ちょっと今日ギャラリーがおりましてですね、
はい、緊張しますね。
ということで始まりました、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日でですね放送が364回目でした。拍手、ありがとうございますね。今日はなんか独特の空気感がなんかいつもとさらに違って、
そうですね、
面白い展開に行きそうな感じがするんですけれども、はい、後ほど今日のスタジオのスペシャルゲストご紹介は、後ほどさせていただくということでですね、はい、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。ね、今日はシャッフル北尾のごとく回していきますか、振っていきますか。はい、ということでですね、じゃあ早速学生パーソナリティから自己紹介と近況報告いきましょうか。
はい
はい、
はい、では私から行かせていただきます。皆さんおはようございます。九州大学農学部4年の阿部千純です。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、近況報告なんですけれども、私10月末にですね卒業式のための袴を試着しに行きまして、なんでしょう、その卒業式が近づいてくるっていう感覚もあるんですが、やっぱり和装って大事だなって思いました。まあ、日本人として、やっぱり着るとどこにでも行けそうなというか、それで袴を着た状態で、大濠公園までちょっと散歩させていただいてですね、やっぱり注目はされるんですけど、なんかなんでしょうね、和装ってすごいやっぱ特別な、みんなもう洋服じゃないですか、日本人でも、はい、でやっぱりそういう日に着てみると、なんでしょうね、その文化というかに触れる機会があって、すごくいいものだなっていう風に感じました。でまあそうですね、卒業式も近づいてきて、でまあ先日3年生も実はもう一個下の子たちが次の学年に上がるということで、私たちの研究室に遊びに来たりもしたんですけれども、まあ着々と自分も責任とすいません、責任を感じ始めている今日この頃でありますという感じで日々過ごしているので、はい、
元気です
いません、全然落ち着かないんですけど、はい、今日も頑張りますのでよろしくお願いします。
お願いします。
いいですね、責任を感じつつっていうところが、
そうですね、やっぱり徐々に感じ始めましたね。はい、さあ
その意味は果たしてどうなのかっていうことが今日のスペシャルゲストがズバッと言うでしょうから、ハードル上げますよ、はい、今日あえてハードル上げますからね。はい、次じゃあどっち、
はい、はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。はい、私は一昨日から昨日にかけてある初めての体験をしてきました。
何ですか？
というのは
初体験、
うん、東京から福岡まで夜行バスで16時間かけて帰ってきました。
すごい
初めての体験で、福岡から大阪までは夜行バス使ったことがあったんですけど、東京からは初めてで、というのも就職活動をしていると急にいろんなところに行かないといけなくなって、どんどんお金が飛んでいくんですよね。でちょっと往復飛行機はお金がって思った時に、やってみるかと思って夜行バスを検索してみると片道9000円であったんですよ。で思い切って、でもちょっと最初はやっぱり抵抗があって、16時間も乗れるのかっていうのと、もし何かこう事故があったらどうしようとか、いろんなこと考えて母に相談して、夜行バス乗ろうと思うんだけどどう思う、一言いいんじゃないって返ってきて で、行ってみようと思って、乗ってみたんですけど、想像していたよりも、そんなにきつくなくって。16時間ってこう、耳にすると、いや、16時間、椅子でしっかり横になって寝ることができないって思うと、いやー、ちょっとと思ったんですけど、もうあっという間でした。気づいたら、もう、山口まで来てて、すぐ博多でした、そこからは。あっという間でした。だからこれから全然夜行バスでも行けるなって思いました。自分の新しい可能性を感じました。
帰れるって。
全然どこでも私は寝れるんだと思いましたね。
はあ、でも16時間でしょ？
はい。
アメリカ行けますよ。
確かに。確かに。
なんか、よくよく考えたらよくこう、地図帳とかで見てた、東京、関東から、あ、車でこんな、まあ、道が続いてるから当たり前っちゃ当たり前なんですけど、走れるんだなって思いました。
そうね、つながってるね。
当たり前なんだけど、
当たり前なんだけど。
でも、ちゃんと走れるんだって思いました。そんな、昨日、一昨日の初体験でした。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
いいよね、初体験が多いってことはとてもいいことですから、感性が揺さぶれる瞬間で。
はい。
はい。ありがとうございます。
じゃあ次いきます、はい、皆さんおはようございます。九州大学競争学部1年生の木村さやです。本日もよろしくお願いいたします。近況報告2つあります。で、1つ目はですね、ずっとこのラジオでも言わせていただいてたんですが、まあ、北九州市でですね、北九州市議会と高校生大学生が一緒に団体を立ち上げようという活動がですね、ついに、10月31日にチャチャタウン小倉でですね、公開討論会を行いまして、無事に終了いたしまして、本当に昨日ですね、北九州青年会議所の11月奴隷会で発足をしますという宣言をさせていただいて、無事に、これから続いていくということが決定いたしまして、まあ、ちょっとほっとしました。3年間ずっとこの日のために頑張ってきたので、ちょっとほっとしつつ、これからね、一番先頭で引っ張っ高校生を引っ張っていかないといけないのでっていうことを考えて、まあ、千鶴さんと同じく責任をちょっと負いながらということなんですが、まあ、それをしつつ、まあ、勉強もしつつ、ちょっと頑張っていこうかなと思っております。で、二つ目なんですが、まあ、前回の放送をお休みさせていただいたのはですね、私が入っているアカペラサークルの、ライブというか、まあ、大会みたいなものがありまして、無事に予選を通過して、福岡県内で、の大学生でやっているライブに出演することができてですね、エグザイルの道をハモりまして、
うん。
で、意外に皆さんアカペラと聞くと、一人で歌うの？とかよく聞かれるんですけど、男子4人、女子2人で、うまくコーラスをするんですね。なので、ちょっと皆さんに一回いつか聞いていただきたいなと思いつつ、うん、
聞きたいです、ね。
どこで聞けますか？
Now?
私一人じゃハモれないんですけど、そんなの冬とかもライブがあったり、まあ、いつかここのスタジオにみんなを呼んでハモれたらいいなとちょっと思いつつなんですが、
楽しみですね。
はい。なので、まあ、ちょっと全国大会までにはちょっと行けなかったんですけど、これから4年間みんな6人で頑張っていきたいなと思っている今日この頃であります。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございますね。アカペラか、ちょっとぜひいつかスタジオでも披露していただける、うん、
ハモりますよ。
じゃあ連れてきてください。
はい。
はい、ということでですね、はい、今日は福岡市、晴天というか、晴れ間がですねすごい、本当にね、いい秋の行楽日和じゃないかなというふうに思っておりますが、う
ん、暖かいですよね今日ちょっと、
うん、確かに
個人的にはちょっと暑いなと思いながら、疲れなんであれなんですけど、
本当昼間とかは暑いぐらいですよね、うん、朝晩はちょっとやっぱり冷え込んだりもしますけど、昼は暑いです。
はい、ということで、そんな、陽気なですね、はい、お届けしております働くを考えるライブトーク番組、知ってる就活、今日の、364回目スペシャルゲスト、スタジオゲストをお迎えしております。いつもね、この方のご紹介僕非常に迷うんですよ。肩書きもたくさんあるし、いろんなことやってらっしゃる方だから、
ね、はい、紹介のボードもね、なんちょっといっぱいいっぱい肩書きがあってですね、大変です
ね。ね、伝説の社員になれっていう本をね、私、この方との最初の出会いだったんですけどね、仕入れがこの人生を決めるんだみたいなこと書いてあってですね、仕入れかと思いながら、とは言っても、まあそういうふうに考えると、やっぱりこの Amazon.com での活躍とかですね、はい、 あと世界的な出版プロデューサーでもあるので、はい、うん、まあ名前でご紹介します。土井英二さんです。拍手、
よろしくお願いします
ね。ようやくというか念願というか、私的にはですね、はい、土井さんの、土井さんの声いいんですよ。ね、
すごくいい声、
ね、声が素敵なんですよ、ね、は
い、
ありがとうございま す, いいです。じゃあ改めてご自身から自己紹介をお願いいたします。
、エリエスコンサルティングの土井英二と申します。よろしくお願いします。
イエイ、
は
い、
お願いします。
はい、そうですね、活動としては出版のプロデュース業、それから、書評ですね、ビジネス書の専門家としてビジネスブックマラソンという書評を書いてます。今読者が5万5000人ぐらいいるんですけど、まあ、それずっと書いてて、もうかれこれ14年間ですね、休みなしで書いてるんですけど、まあ、そういうのをやってたりとかですね、だいたい1日3冊ぐらい本読むんで、その中の1冊をご紹介するということをまあやっているということですね。なんでそういう活動してるかっていうと、基本的にそのビジネスのヒントがないとか、生き方とか働き方のヒントがなくて行き詰まっちゃう人って結構いるんですけど、割と本に書いてるんですよね。で、僕なんか思ってて、あ、この人この本読んだら救われるのにな、みたいなことが僕はいっぱい読んでるからすごく思うんですね。だからこの本との出会いがないだけで人生行き詰まっちゃうってすごいもったいないことだなと思ってて、まあそれをなんとかしてあげたい。で、僕の父親は、まあ経営者やってて結構早くに亡くなってるんですけど、やっぱ酒飲みまくって、やっぱり行き詰まってたんだと思うんですね、今思うと、ビジネスで。だそういうところと、まあそういう親父みたいな人たちを救いたいみたいな、まあそういう思いで大体書いてるってね、まあ朝から重い話すんなよって話です。まあそういうことをまあやっている人ですということで、よろしくお願いします。あと、そうそう、あとは、ね、まあ多分皆さんご存知のところでは、人生がときめく片付けの魔法っていうね、近藤麻理恵さんという、本麻理さん、この方の本をプロデュースしてまして、で、彼女の場合はもう最初からですね、教育するところっていうか、うちの生徒さんで出版の勉強されてて、で、それから、プロデュースするところまで全部やってるんですけど、今世界で1000万部売れてて、全米で1位を取りました。ということで、アメリカは今300万部、日本は160万部売れてますということで、アメリカと日本とイタリアで1位取ったのかな。まあそんな感じの本なんですけど、まあこれをプロデュースしてるのと、昨日多分金スマとかで出てたと思うんですけど、石村智美さんっていうニューヨークのヨガの先生、はい、元、ライオンキングとか出てた劇団四季の、まあその方も僕のニューヨークの生徒さんですね。まあそういう感じでちょっと著者になりたい人の応援をしてたりとか、まあそういういろんな活動をしてるんですけど、まあ前職がアマゾンっていうね、皆さんご存知のアマゾン .com の日本法人の立ち上げの時のメンバーで、でそれで、最初の社長賞をいただいてるんですけど、でなんかこうアマゾンでいろいろビッグデータとかいじってると、なんか自分でもベストセラー出せんじゃねえかなって気になってくるんですよ。でちょっとやってみようかなと思って、なんかストックオプションとか高い給料とか全部捨てて、まあ独立して、そしたら当たっちゃったみたいな、そういう感じですね、というまあそんな人間でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、せっかくですから今日は土井さんお招きしてるので、もう学生諸君はもう質問攻めで、もう何でも答えてくれますから。土井さんは
もう何でも答えます。
はい、ということで、じゃあ今日の放送テーマ、いきますか。
はい、
はい、今日のテーマはこちらです。
これからの働き方。
おお、うん、これからの働き方です、ね、
なるほどね。
昨今のニュースでいきますと、まず就活ということで言えば、就活ルールの廃止、経団連が廃止をして政府が指針を決めるということ、はい、でもう一つ働くということで大きくいくと、外国人労働者、
うん、
事実上の移民政策だというふうにはニュースで言われてますけど、そういった形での変化と同時に、今度は去年、あ、今年の流行語大賞でノミネートされてましたよね、高度プロフェッショナル人材、高プロと言われるような形での裁量労働制含めた、いわゆる働き方の拡大と、もう一つ女性の活躍による、女性活躍推進における仕事の働き方の変化ですね。もう他にも挙げるともうたくさんあるんですけれども、今日その辺でですね、土井さんのバシッといただきながら、大学生目線で質問攻めという形にしていきたいんですけれども、
はい、
早速いきますか。質問、
そうですね、
うん、したいでしょう。はい、質問したい人どうぞ。
はい、
はい、
実はですね、私1年前に、まあ、土井さんの講義大分県であったんですけれども、そこに実は、はい、私出席させていただいて、お話を聞かせていただいた中で、その何でしょう、自分が、私理系でその今研究をしてるんですけれども、そのやっぱりこう専門性が求められるような職で、やっぱり専門性を高めようって思うんですけれども、 そのこれから先を考えた時に、その専門性をすごく何でしょう、追い求めて行ってしまうとちょっと危ういところはあるのかなっていうのがすごく、まあこれからの働き方っていうことで、まあちょっとずれるかもしれないんですが、そのどういう人材になるべきかっていうものが少しちょっと最近不安というか悩んでるところは少しありまして、そういう点でちょっとどういう人材、まあ理系としてですけど、すごく専門性を高めた方がいいのか、ちょっとまあマルチじゃないですけど、そういうふうにいった方がいいのかっていうのをちょっとお伺いしたいな。
なるほど。まあ専門性を極めていくことの一番の問題点は、その技術がいらなくなった時困るってことですよね。シンプルに言うと。だからまあ例えで言うと、深く土を掘っていくんだけど、掘ってったらそこに宝はありませんでしたみたいな。そうすると引き返さなきゃいけないのみたいなことじゃないですか。まあそれと一緒で、なんか掘ってった時に何も見つかんないっていうのが一番の問題点で、例えば、就職してから20年間やって、気がついたら45歳ぐらいになってたんだけど、その技術もいらないんだよねっていうふうに言われちゃう。でこれからって AI とか IoT とか出てくると、それが普通に起こるじゃないですか。
そうですよね。
だからなんかそういう時代にあって専門性を極めるだけだとやっぱり弱い気がするのね。で僕のところに来て本書きたいんですっていう人って、例えばいわゆる専門家っていわゆるお医者さんだったりとか弁護士さんだったりとか税理士さんとか、そういう人がなんか競争が激しくなってきて、これだけじゃ食っていけないから本書いて有名になりたいんですっていうことなんですよ。じゃあ何のためにその資格を取ったり、なんか専門性極めたのって言った時に、一個すごい大事な視点が欠けてるんですね。それ何かっていうと、マーケット、お客さん誰なんだってことなんですよ。でこれは僕大学の時経営学で勉強したことなんだけれども、あのビジネスを見る時に市場と技術っていう視点があるんですよ。で僕が先生に言われたのは、技術は金で買える、やがてテクノロジーに置き換えられちゃうじゃないですか、いろんなものに。だから技術は金で買えるから、それよりもお客様の気持ちを知ってる方が大事だ。だから同じ専門性を持ってる人でも、誰の気持ちが一番わかるのかなっていうのがあなたのビジネスを決めるんですよ。僕は本を読む人って基本的に孤独な人だと思うんです。例えば職場の中とか先輩とかに相談できるんだったら誰も苦労しなくて、例えば転職したいんですってのは今の会社の人に相談できませんよね。そういう時に転職でなんかこうね、成功した人とか、なんかそういうのの専門家の方の本を読んで勉強するんだと思うんですね。だから本を読む人って基本的にそのシチュエーションでは絶対孤独だと思うんです。自分と向き合わなきゃいけなかったりとか、身近な人に相談できない。だから僕は孤独な人の気持ちが分かってる人間だと思ってるんです、自分で。だからなんかそういう人の、なんか、まあ、に寄り添うことができるっていうのかな。そういうことが僕の多分一番の専門性であって、そのためだったら別に、まあ、今はたまたま本っていうのが手段なんだけど、別に本に限らなくていいんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよ。ただ本を深くやることによって何かしらこう身につくものってあって、でそれがまた他の仕事をした時に生きてくるっていうふうに思うんですよ。だからまあ何でも徹底してやってみるのは大事なんだけど、お客様の気持ちっていうのを無視しちゃダメなのね。自分はどういう人に一番寄り添えるのかなっていうのを見てほしいんです。みんななんか仕事の内容ばっか見ちゃうんだけど、誰がお客さんなのって結構重要ですよね。それが違うとね、全部ずれるんですよ。だから僕らだったら例えば本を作る、雑誌を作るってなっても、雑誌ってすごいターゲットがかなり違うじゃないですか。だから何をやるかによってお客さん違うんですよ。で僕はビジネス書やってるんだけど、それはビジネスマンとか働く人、それから経営者の人の気持ちが分かるからなんですよ。そこでなんか一発当ててみたいとかっていう人もいるだろうし、なんか不安でね、今の仕事続けていいんですかみたいな人の気持ちも分かるし、なんか起業したいんだけどなかなか踏み切れないとかね、なんかそういう人の気持ちが僕は分かるから、多分この仕事がうまくいってるんだと思うんです。なんかそういうなんか寄り添える人が誰かを探した方がいいって気がしますね。
なるほど。その寄り添える人っていうのは、結局自分が今までそういう立場にいたっていうことですか。
そうですね。自分が何で悩んできたかとか、自分はどういうタイプの人間なのって、だそのために僕友達っているんだと思ってて、友達と比較したら自分って見えると思うんです。
なるほど。
そうだから友達と比べた時に、自分はこういうこと苦じゃないんだよな、結構苦じゃないって僕仕事選びのキーワードだと思ってて、で自己 PR でも使えるんですよ。私何々するのが苦じゃないんですってアピールすると、あこいつ本当にできるんだと思うんですよ。例えば徹夜が苦じゃないんですとか、人と会うのが苦じゃないんですとかね、 徹夜苦じゃないんだったら出版業界ウェルカムですよね、うん、だと思うし、特にメディアの業界はそうだと思うんだけど、うん、やっぱりなんていうの、面白いコンテンツ作れば作るほど内容が濃くなっていくから、やっぱり時間かかっちゃうんですよ、どうしても、
うん、
だそこでクオリティにこだわりたい人は徹夜とかそういうの気にする人はいけなくて、うん、なんかもう趣味やってるのと一緒だから、もう没頭してたら料理でしたみたいな、
うん、
そういう人が向いてるんですよこの世界って、うん、っていうふうに僕は思ってるんだけど、でも例えば営業さんだったら人に会うのが苦じゃない方がいいし、
うん、
なんか人の好き嫌いないんですとかね、
うん
うん、苦じゃないって結構大事なんですよ。なんでかっていうと、みんな何かが苦になって辞めるから、
うん
うん、
辞めるってことは継続できないってことだから、結局力がつかないんですよ、
うん、
と僕は思うのね。人間って僕才能じゃなくて努力だと思ってるから、うん、なんか興味があるから努力が続いてるだけなんですよ、うん、って僕は思うのね。なんかそこが大事だと思ってて、なんか苦じゃないことを探す、それ友達と比較するとなんとなくわかる、あの人ってこういうのすごい嫌だって言うけど私嫌じゃないんだよねみたいな、それって自分の才能を見つけるキーワードだと思う。
今のこの1分ぐらいの土井さんの話は切り取ってそのまま何かに使ってもいいぐらいすごい重要なエッセンスっていうか、エントリーシートとかね、なんかその辺でも非常に重要になってくるんですけれども、あっという間時間っていうのはね過ぎていくもので、うん、もう20分以上経過します。
あ、本当に。ありがとうございます。
もう一人質問行こうか。はい、質問しました。どうぞ。
はい。
はい、
今その女性の活躍とか歌われてるじゃないですか。うん、はい、で、私は競争学部っていうところで、まあ、先輩が言われてたみたいな、そのプロフェッショナルではなくて、さまざまな分野に、何ですか、そのさまざまな多様な分野に対してタスクフォース的な動きができるようなゼネラリストを目指すような学部にいて、うん、でそれって結構女の子が多いんですね、
うん、
学部の中でも、うん、でもなかなかそういう、まあ、国連とかそういう国際関係を見てもそうですけど、今現在でなかなかその女性の割合が少ない、
うん、
でこれから多分増えていくだろうし、うん、増やそうって今してるでしょうけど、うん、その中でどういうふうにその自分の将来を、まあ、私は一応その、
うん、
政治関係だったりとか国際関係に行きたいなっていうふうには思ってるんですけど、うん、そういうデザインを女性はどうしていくべきなのかっていうのはすごく今女の子の中で、
はいはい、
その大学院に行くにしても、うん、やっぱりその男の子と比べたら、うん、その今の社会でどう自分を主張するべきなのかっていうのがすごく私の学部界隈ではすごくテーマになってて、同時、うん、はい、アピールはできるんだけど、うん、そこから一生続いて聞かせられるのかっていうのをすごくどう、うん、ご意見聞きたいなと思って。
なるほど。僕は女性が社会の中で成功しにくいのはもう簡単だと思ってて、
うん、
モデルにする人が少ないからなんですよ、
うん、
人間って結局模倣する生き物なんですよね、
うん
うん、なのでなんて真似できる対象がいれば簡単に上達するんです、何でも、
うん
うん、中国がここまで急成長できたのは日本を多分見習ってるからだし、うん、日本が成長したのもアメリカを見習ったからなんですよ、
うん、
だから真似する対象がいたら簡単に成長できるんだけど、ビジネスの世界で成功してる女性がそもそも少ないですよね、
うん、
これが1点と、これ女性って僕これ長所でも短所でもあると思うんだけど、嫌な人の真似できないんですよね、
うん、
好きも嫌いも女、好きも嫌いも女変つくでしょう、うん、女性ってやっぱ好き嫌いの生き物なんですよ、
うん、
だから好きな人でかつ尊敬できる人ってのを探す必要があるの、
うん、
でそれが見つかったらあとはその人がやってきたことを真似していけばいいと思ってて、で日本で少ないでしょそういう人、
うん
うん、だから例えば女性で活躍してんだけどなんかもう半ば男になってたりとか、そういう人だとなんか私なんか女性らしさを失いたくないなみたいな人の意見を結構聞く、
うん、
だったら例えば外国の女性に学べばいいじゃないですか、うん、っていうふうに僕は思うわけ で外国の女性を学びたかったらとりあえず英語勉強した方がいいよね、
うんうん、
英語勉強したら英語の文献が読めるから、まあ、海外で活躍してる女性の本がバンバン読めるわけじゃないですか、その全てが日本に入ってくるわけじゃないんですよやっぱり、
うん、
っていうふうに僕は思ってて、
うん、
なんかそういうのが大事かなというふうに思いますね。例えば、まあ、翻訳されてるやつだと、Facebook の、ね、CEO のシェリュー・サンドバーグさんの本とかありますけど、やっぱり本当に限られちゃうどうしても、うん、だからまあそういうのがたくさん読めるようになるためにはやっぱ英語で読むしかないよね、うん、僕がいたアマゾンっていう会社は本当に、女性に対して平等な会社で、
うん、
女性のマネージャーがいっぱいいましたからね、
うん、
だからそういう会社を目指すっていうのも一つ大事だと思ってて、就職の面接でそういう人に会うだけでも違うと思う、
うん、
だからアマゾン、僕がいた時のアマゾンはジェフ・ベゾスがまあ CEO じゃないですか、うん、創業者で CEO だけど、でその彼のもうすぐ下に物流のトップでしたけど女性がいたんですよ、
うん、
だそういう会社でした。で例えばディレクターズルームとかも全部ガラス張り、 セクハラを防ぐためです、うんうん、だからそういうふうにもう本当に普通に女性に優しい会社だった、うんうん、だから優しくないのかもしれない、もしかしたら完全平等だから、うん、実力主義だからね、うん、ただ面白かったのはマネージャーが子供産んだんですよ、しかも双子みたいなね、6000グラムの子供なんです、でかいんですよさすがアメリカ人だなと思ってサイズでかいなと思って6000グラムの双子を産んだんですよね、うん、2人合わせて1万2000グラムみたいな、でそれを、ベビーカーに乗せて、でディレクターズルームにそのまま入って仕事するんですよ。でいいなと思ったんですね、ディレクターズルームとか全部シャットアウトされてるっていうか音が漏れないから、うん、だから子供入れてそのまま仕事してるみたいな、そういうのができる。僕も、子育てした時にやっぱブースがちゃんと一個ずつ外資系って与えられるんですけど、あの子供が熱出して保育園預かってくれない時にベビーカーガーッと持ってって、でなんか哺乳瓶刺しながら原稿書いてました、ね、片手でそんなことやってた、うん、だからそういうのがなんとなく許されてたから いい職場だったなとは思うけど、なんかね、あこういう風に生きればいいんだっていうモデルを探すっていうのが僕は女性にとって一番の課題だと思ってて、少ないんですよどうしても男性と比べると。そうすると自分のなんか価値観に合った人見つけるのも難しいでしょ、うん、だからそれをとにかく意地でも探すこと、それから勉強した方がいい、うん、人間って動機づけられてからしか勉強できないんですよ。だから勉強してから何かしようとするんだけど、日本人真面目だからそれはね無理なの。だから旅をしたりとかいろんな人に会って、まず目標とかモデルを見つけて、あこれいけばいいんだって目標定まったら、あとはがむしゃらに仕事をするとか勉強すればいいんですよ。だからなんか器の中に物を入れる前に器作んなきゃダメでしょ。器を作るっていうことがモデルを見つけるってことなんです。それをやればいいと思う。
確かにそうかもしれない。私自身ですね、その中学校3年生の頃に国連大使に任命していただいて、うん、ユース の活動をしてるんですけど、うん、その時にたまたま出会った2歳上の日系アメリカ人の児玉直美さんっていう方が、2歳ぐらいしか変わらないのに、国連のナッシングバッドネッツキャンペーンっていうマラリアをかあの予防するキャンペーンをやってて、それで20歳未満未成年なのに国連に表彰されるぐらい活動されてた方がいて、私もその時に、あ未成年で私とそんなに変わらないのにもう世界で活躍してる同世代がいるんだと思って、うん、私こんなとこでもっと上にあがかなきゃってちょっとその時に思って、その人は今でも連絡を取り合っていろいろ教えてもらったりしてるので、うん、あそういうモデルをもっともっと探して、うん、研究していくの大切ですね、
うん、そうですね。あとなんか自分の価値観に客観的になることってすごい大事だと思ってて、うん、なんかなんでその人好きなのかなっていうのになんかこう客観的になってほしいんですよ。例えば今の話だったら未成年なのにっておっしゃったじゃないですか。それって自分は早く芽を出したいっていうことの気持ちの表れかもしれないんですよ。でも自分は不器用だからコツコツやって大器晩成型でいいやっていう人もいると思うんです。だからそういう人に憧れる人もいるし、だそこでなんか自分がなんか言った言葉っていうのは結構重要で、未成年なのにとかこんな状況なのにとかって言ったことが自分の価値観を反映してるんですよ。っていうふうに僕は思ってて、それがなんか自分の価値に気づくなんかヒントになると思う、
うん、全然気づかなかった
僕言葉の人間なんで言葉に敏感なんです。
多いです
いやラジオやっててよかったなって今しみじみ思いながら、私はラジオ楽しいなと思いながらなんですけれども、曲挟んでちょっとコーナー行ってですね、
はい、
また深掘りをしていこうと思いますんで、
はい、
はい、ということでこの曲誰が選んだんですか。
はい、僕が選ばせていただきました、ね、あのスーパーフライの愛を込めて花束をですね、まあ、あの他 の, あの東京の J-WAVE って番組で、ボーカルの志保さんですかと一緒になって、うん、すごいいい人なんです、うん、あの控室でちょっとなんか休み中にお話ししたんですけど、めちゃくちゃ好感度高くて、僕昔あの音楽雑誌の取材もしてたんですけど、感じ悪い人って結構いるんですよなんですけどそうなんですよ。だけどもうこの方は本当にねいい方で、すごい好感度高くてつい選んでしまいました。
なるほど、はい、では、曲紹介をお願いいたします。
はい、愛を込めて花束をスーパーフライ
77.7 Call Me 10。
チズミンの言葉ギフト。はい、皆さん改めましておはようございます。チズミンこと阿部チズミです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組をお聞きのリスナーさんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容となっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思っておりますので、ぜひお聞きください。 はい、では早速本日の言葉です。今日の言葉は未来を恐れず過去に執着せず今を生きろ。でこの言葉はですね、堀江貴文さん、堀江門でよく知られてます堀江貴文さんの言葉でして、でこの言葉はですね、多分1年前ぐらい、私実はちょっと YouTube を見てまして、でその時に見た動画で、近畿大学の多分卒業生を送る言葉っていうことで、まあ語られてた言葉なんですけれども、まあどうして今日この言葉を選んだのかというと、まあ冒頭でも、番組冒頭でも話させていただいたように、ちょっと卒業が間近になってきまして、まあ自分のこととして、まあそのスピーチを聞いていて、でこれからの世の中を生きていく上で自分が何を考えていないいけないといけないのかなっていうことで、そのやっぱりさっきもお話あったように、すごい技術革新が進んで、今必要とされているものが10年後にはもう必要とされていないみたいなことがすごく多い世の中で、でその中で何で勝負していくかって言うと、やっぱり自分しかないんでしょっていうのをすごく感じて、自分に何があるかとか、そういう、なんでしょうね、だから結局過去がどうとかこれからがどうとかっていうのではなくて、今の自分をいかに成長させていくこと、いくかっていうことが一番大事なんだなっていうのを感じたスピーチでした。で、まあ、リスナーさんに伝えたい言葉なんですけれども、私がここでなんていうよりも、YouTube で検索していただいて、ぜひ、スピーチを全文聞いていただいた方がいいと思います。すごく心を打たれるような内容になってますので、堀江貴文さんの、卒業生送る言葉っていうことで検索してみてください。では本日の言葉もう一度送ります。未来を恐れず過去に執着せず今を生きろ。本日の言葉ギフトでした。
Stay tuned to Call Me 10.
はい、お届けしておりますのは、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組364回目の放送です。コミテンコミュニティラジオ天神福岡、周波数 77.7MHz トリプル7でございます。
はい、
福岡市中央区を中心として、福岡市のエリアでお楽しみいただいておりますが、インターネットを介しまして、もう全世界日本全国でもお楽しみいただいております。 YouTube でも配信しておりますが、皆さん見えますかね。じゃあカメラ、実はこれアーカイブ残りますんでね、行きましょう。はい、
見える、
はい、
聞ける、ラジオでランオンエア。
はい、土井さんがびっくりするための、
大成功です。
やりましたね。
ついていけないですね。
土井さんがついていけないっていうのはなかなかあまり発言ないですよ。そういうの
ビアですね。
はい、ということで、切り替えました。言葉ギフトの話なんですけど、僕ね、それ近畿大学の YouTube 大好きなんですよ。
そう、本当です
ね。
はい、
で早速土井さん、今のメッセージ、はい、彼女のコメント聞いてどうですか。
あ、そうですね、すごくいいメッセージだなと思ってて、結局その、まあ、なんていうんですかね、まあ、未来を恐れず過去に執着せず、ね、今を生きろってことだったと思うんですけど、まあ、鈴木なんか車のね、自動車メーカーの鈴木の鈴木治会長も同じこと言ってて、スクラップ&ビルドっていうじゃないですか。成長って破壊のことなんですよ。
あ、
で彼が言ってるのは、そのスクラップが先でビルドが後だ。みんなね、壊さないのに新しいことやろうとするんですよ。今のやつは続けといてみたいな。そうじゃないんですよね。過去の自分をまず破壊しなきゃダメなんですよ。破壊したら未来っておのずと見えてくるわけなんで、なんかね、そういうの、破壊の反対は建設で、多分ね、国語で習ったと思うんですよ。だから結局ね、建設するために破壊しなきゃいけないです。でも破壊ができないです。人間って損失を恐れる生き物だから、
ね、
人間は失うことによる恐怖っていうのが潜在的にあるんですよ。それは心理学の分野で、ね、カーネマンって人が言ってるけども、だからやっぱりその恐れをなくすことなんですよね。そのためには、まあ、ワクワクしなきゃいけないんですよ。人間がね、なんかこう恐れを忘れる瞬間っていくつかあると思うんですね。それは一つは愛だったり、愛なんてすごいですよね。だって結婚ってね、婚姻届を押すときに、なんか財産の半分与えますって契約書にサインしてるんですよね。
そうですよね。
それってすごいなと思いました。奥の契約書になんかこう愛してるからポーンと押すわけですね。それってすごいと思いません？だからやっぱ愛は人をバカにするんですよ。 あのね、バカじゃないとできないことってあんのよね。だからその対象に愛を持ってたら、なんかまあいいや失ってもって言ってのめり込めたりすることってあるじゃないですか。もうお金なんか損していいやとか、なんか今までのもの失ってもいいやって思える対象が見つかったらそれでいい。僕が好きな本でケアの本質って本があるんですよ。さあユミル書房ってところから出てるんだけど、メイヤロフさんって人が書いてるんですけど、そのケアの本質の中に自分と補充関係にある対象を見つけろってのがあって、仕事ってそうでなければいけない、まあ、補完関係の方が分かりやすい気がするんだけど、まあ、彼は補充関係って言ってて、その仕事があることで自分が完璧になれる何か、まあ、あの本の中では、だから音楽家ってのは音楽があって初めて音楽家になれるみたいな話じゃないですか、うん、博士太郎さんすげえなと思うのは、うん、あのもじゃもじゃな髪じゃなくてやっぱ音楽ができるからなんですよそうじゃなかったらただのもじゃもじゃの人なんですよ。わかりますよね。だから音楽家は音楽があって初めて完璧になれる、うん、それが僕だったらそれが出版だったり本だったりすると思うんですよね、うん、だから皆さんもそういう対象をいつか探せるはずなんですよ、うん、それに出会えたらそれが天職なんです、うん、だから自分と補充関係にある対象を見つける、うん、この、 あのケアの本質っていうのはすごくいい本で、僕はあの仕事で迷ってる人に必ずおすすめしてます。うん、っていうことでね、そういうのをぜひ見つけてほしいなと思うんですね。
はい、ありがとうございます。ケアの本質ね、いやもう今ビビッと、まあこれあと話そう。これはちょっといい選曲してるね、次誰か分かんないけど。で今日ね、気になってるのがみゆみゆがちょっと今日はね、ちょっともうちょっとツッコミ入れようよっていうところで、はい、振ります。はい、土井さんに
質問。
うん、
ズバリなんですけれど、内定を取るコツってあるんですか？今就職活動真っただ中で、多分悩んでいる同期多いと思うんですよ。なかなかこうやりたいって思ってることはあるけど、それがうまいことこう結果に結びつかないっていうふうに悩んでる人は私を含めて多いと思うんですけど、やっぱりそういう内定をもらう学生には何かコツっていうのがあるんでしょうか？
そうですね、はっきりあります。僕人生で30個内定取ってますけど、20代で人生の年収は9割決まるって本を書いていて、僕でその中で自己 PR のコツを書いてるんですけど、4つの PR ができたら絶対内定します。それ何かっていうと、1つはまず なぜこの業界なのか、それから次はなぜこの職種なのか、学生さんの場合なくてもいいかもしれない、転職の場合は絶対必要です。だからなぜこの業界なのか、なぜこの職種なのか、それから次はなぜこの会社なのかなんですね。例えば、僕らの出版業界でも結構人気業種ですから、あの出版やりたいんですよ、人いっぱい来るんだけど、なぜ新潮社なんですかとか、なぜダイヤモンド社なんですかとかいうふうに、なぜこの会社なのかに答えられなかったら、あ、じゃあどこの会社でもいいんだって思いますよね。それだって嫌じゃないですか。だって、はい、例えばあの男の子に告白されて、いや女だったら誰でもいいんじゃないって言われたら嫌でしょ。嫌でしょ。それと同じことを就活ではやっちゃうんですよ。私アナウンサーになれたら何でもいいんです、どの曲でもいいんですって言っちゃうんですよ。そうじゃなくて、私はここが好きなんですって実際それ聞いてたり見てたりして、でこういう番組がこういうところが良かったみたいなことがあって、初めてだから私この曲が好きなんですって言えたらいいと思うんだよね。だからまあ3つ目はなぜこの会社なのかなんだけど、最後がなぜ自分なのかなんです。なぜこの会社、この業種でこの職種に私なのか、これに答えなきゃいけないですよね。そのためには自分を知らなきゃいけないし、自分の持ってる適性とか今までやってきたことがその会社に生きるってことをちゃんと認識できてなきゃいけないわけですよ。だからこの4つの質問に答えればだけで受かるっていうんだけど、この4つに答えることはすごい難しい。だまとめて言うと、なぜこの業種なのか、なぜこの職種なのか、なぜこの会社なのか、なぜ自分なのか、この4つに答えてほしいんです。っていうことですね。これやれたら絶対受かります。なぜかっていうと、取らない理由がないんです。あと好き嫌いぐらいです、残るの
好みの問題
だと思うんで。でもそれはやっぱり社風ってあるから、はい、それはそれで大事だと思うんだけど、でも理論的にはもう断れないんです、この4つに完璧に答えられたら。なのでこれはぜひ自己 PR のコツとして試してみていただきたい。
なるほど、はい、勉強になりました。その今までやりたいことっていうのはこうあっても、どうしてそこじゃないといけないのかっていうところが弱かったと思うし、それがなんで自分じゃないといけないのかっていうのもなかなか見つけるのが難しくって、こううまくこう PR できてね、売り込めてない自分を、でそもそも自分をこう分析しきれてないっていうのが大きな課題だと思うので、その4つのキーワードをちょっと考えたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。 曲を挟んでもうね時間があと10分ぐらいしかないんで、
あっという間です、
あっという間ですよ。あのね今日控え室で打ち合わせの時に土井さんがえ1時間も喋んのみたいな、ね、
言われてました。
あっという間でしょ。
あっという間です
わ。、ね、はい、これ誰が選んだんだろう。
はい、
うわ
こちらも僕が選ばせていただきました。松任谷由実さんで守ってあげたいなんですけど、人間って誰でもやっぱ不安になることってある、うん、でこの曲を僕が聴いてたのは初めてアメリカにホームステイした高校1年生の時だったんですけど、やっぱ不安じゃないですか、初めての海外でね、自分の将来どうなるかも分かんないみたいな、その時に、まあ、この歌を聴いてすごい癒されたっていうのがあって、歌のいいところっていうか、あの音楽のいいところって気分を変えてくれることだと思うんですよね。あとはなんかこう人との一体感を高めてくれることとか、なんかそういういろんなファンクションあると思うんだけど、僕はその気分を変えてくれるっていうのはすごい重要だと思っていて、なんかやっぱり不安な自分をそのまま受け止めて、なんかそのまま癒してくれるみたいな、なんかそういう曲だと思っていて、なんか就職でも何でも迷ったら聴いてほしいなというふうに思う曲です。
なるほど。なんで僕がこの選曲最高ってのは、ケアの本質を話してる時の本質ってここじゃないですか、はい、
そうですね。
でやっぱ土井さんが選んでたんだって話だったんですよ。では曲紹介をお願いいたします。
はい、守ってあげたい、松任谷由実。 77.7
Community Radio 天神。
週末ドガンナットと
教えます、週末みゆみるウィークエンド。はい、このコーナーではみゆみゆこと私久富みゆが週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。まずはお天気からです。こちらのお天気は福岡管区気象台発表のお天気です。まず本日10日土曜日のお天気です。福岡地方晴れ、最高気温は22度。北九州地方晴れ、最高気温は21度。筑豊地方晴れ、最高気温は22度。筑後地方晴れ、最高気温は23度。そして明日11日日曜日のお天気です。福岡地方晴れ、最高気温は22度。北九州地方晴れ、最高気温は22度。筑豊地方晴れ、最高気温は22度。筑後地方晴れ、最高気温は23度と、土日どちらとも晴れの日が続いています。お出かけにぴったりだと思いますので、ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。そして明日11日は何の日か分かりますか。何があるか分かりますか。
はい、
はい、どうぞ。
ポッキーの日です。
正解です。でも福岡であるイベントは別です。
はい、はい、福岡マラソンです。
はい、正解。ポッキーの日であり、そして福岡マラソンが福岡市では開催されます。と福岡マラソン、あの抽選で走る人が決まってると思うんですけれど、楽しめるのはランナーの方だけじゃないんです。10時から16時20分、糸島市の島中央公園にておもてなしエリアというのがあって、こちらは参加無料で皆さんが参加できることができます。とランナーエリア以外は皆さん入ることができます。とライブだったり演奏だったり、美味しい糸島の食事を楽しむことができます。そして今年の大会アンバサダーはソナーポケットの3名です。で当日は交通規制もされていますので、マイカーをなるべく控えてみんなでランナーになりましょう。以上、今週のみゆみるウィークエンドでした。そして今月のマンスリートークのテーマが、北九州の岡藤凛太郎くんからテーマ届いてます。
はい、
今月はいい〇〇ということで、みんなのおすすめの〇〇を教えてくださいということで、テーマもらってます。皆さんいかがですか。
難しいテーマを投げてきましたね。
いい〇〇は、まあ、私が、まあ、好きな一番好きな飲み物を言うかなと思うんですけど、いい豆乳です。
あの
キットマンさんが言って、豆乳味いっぱい出してると思うんですけど、はいはいはい、私の一押しはやっぱり紅茶です。ということで紅茶味をぜひ飲んでください。皆さん、
あのマンゴー味が最近出て美味しいという噂を聞いたんですけど、うん、試されました。
まだだね。ちょっとこの前焼き芋味を試したんだけど、ちょっと私はちょっと苦手かなっていう感じです。
ノーマルのしか飲んだことない。
うん、ぜひ飲んで。
はい、わかりました。おすすめの〇〇ってありますか。
おすすめの〇〇ですか、まあ、職業的に言ったら本ですからね。
聞きたいですね。
僕最近一押しにしてるのはサブスクリプションって本があるんですよ。で今世の中的なトレンドだと思うんですけど、全部所有から使用へに変わってるじゃないですか。もう物を持つんじゃなくて、その使用するのに変えていく でそのなんか所有から使用にビジネスモデルをこう変えている、まあ、当事者といいますかね、まあ まあ、そういう会社をやっているゾーラって会社があるんですけど、まあ、そこの、創業者が書いた本で、まあ、いろんな会社がどんどんそれが変わっていってるっていうところをね書いてたり、もうそこに取り組んで成功した事例とかいっぱい載ってる本なんで、まあ、経営者の方とか、まあ、これからビジネスモデル考えるとか起業する人はぜひ読んでほしい一冊ですね。
なるほど、
ありがとうございます。
ちょっと読んでみようかなと思います。
じゃあ、ね、残り50秒、はい、あっという間でございましたけれども、はい、来週は北九州からお届けいたします、知ってる就活365回目、365ですよね。何が言ってはい、提供クリスどうぞ。はい、
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
今日は素敵なゲストに最後にコメントいただこうと思ったも、あっという間に1時間過ぎてしまいました、ということでですね、良い週末をということで、みんなでタイトルコールでしましょう。いきますよ、知ってる
就活。
また来週、ありがとうございました。土井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。